リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第85回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはコマシーと
ケイタロウと
トマテでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久々ですね、あのコマシーさんのアンカーマン会。
そうですね、多分前回が多分坊主のヘッドホンイヤホン買いましたよっていう話、う
ん、ああなるほど。じゃあ、うん、もうね、今回もじゃあ音楽にまつわるあのサブスクリプションサービス、あれを使ってる、これが使ってるみたいな熱い話を聞けるわけですね。
そうですね、まあとりあえず電気グルーヴが配信されなくなってしまったっていうね
あれさ
悲しいですね。
悲しいというかさ、まあ、あのツイッターとかでも載ってたけど、うん、考えてみるとさ、はい、聞きたい聞きたくないってさ、配信者の手にかかってるっていうのをすごく改めて感じさせられたよね今回。
うん、そうですね、うん、まあちょっとなんか、まあ良くはないんですけどね、良くはないんですけど、なんかいろんな反応が過剰すぎるなみたいな気はしますよね。うん、
まあ、このテーマでもう1本取れるぐらいのねボリュームが多分あると思うんだけど。
そうですね、
今日はその話じゃないんでしょ、うん、
今日はね、ちょっと僕の iPhone にトラブルがありまして、うん、ちょっとその話をしたいかなと思っているんですけど、うん、まずちょっと皆さん率直なところで、はい、あのゴーストタッチってご存知ですか？
いや
ー、ゴーストタッチは知らないな。
知らないね。なんか広角機動隊みたいな、
うん、あ、そうですね、うん、まあそんな、そこまでゴーストはささやかないものなんですけど
もう真っ先にこの字面を見てそれしかもう思い浮かばなかった
なるほどね、うん、
あの電脳とかの話ではないんですけどあのまあ皆さんもでもなんとなくですけど、うん、iPhone でもいいですし、うんうん、まあ普通にあの Mac とかでもいいんですけど、うんうん、なんか自分が想像しないような動作を勝手になんか画面が動いたりとか、うん、アプリが立ち上がったりとか、うん、なんかしたことないですか？まあ Windows の PC でよくあるのが重くって動作が、操作が後から一気にやってくるみたいな。
ああ、なんかね、うん、ついてくる感じありますよね。
そうそうそう、なんかそういうのってなんとなく経験はあると思うんですけど、
僕はねやっぱね2つぐらいあって、まず1つはね、はい、車運転しながら大声で歌を歌ってたんだけど、はい、その時いつの間にか仕事の人に電話をかけてたみたいで、多分聞かれてたっていうまあ それが1つと、あとはこれねちょっとね、はい、ラジオ番組にも投稿したこと実はあるんだけど、もう iPhone まだ 3GS の時に、はい、今でいう、 こうアクセシビリティっていう機能が iPhone にあって、まあ、うん、要するにそのあります、ね、うん、まあ、ちょっと視覚的に障害をちょっと持ってる方とかのためにこうズーム機能っていうのがあって、うん、でそれをこう例えば3本指かなんかでこうダブルタップして上に上げるとズームになるとか、まあ、そういう機能があるんですけど、はいはい、それを知らずになんか突然画面がズームになってて、はい、すごく戸惑って解除の仕方に苦労したっていうのを、はい、がもう 3GS の時にありましたね。オクタラジオ番組っていうのは iPhone ほっとけないっていうポッドキャスト番組なんですけどまあ覚えてるか
どうか、伏線が長い、伏線が
聞いたことがありますね確かにその番組
まあそういうのは、まあ、ゴーストたちとはちょっと違うかもしれないけど、まあ、意図しないね、うん、動きとしては
勝手に電話かかってきたのに向こうが何にもなんかガサガサガサガサガサガサみたいな音しかしないとかってありましたね、
ある
ある、何回か
あるね。そうですね、まあ、それはちょっと意図してかけたのかちょっと分かんないんですけど、うん、そのまあ、いわゆる iPhone を触っていないのにもかかわらずアプリが起動したりとか、うん、まあ、画面が例えば触ってんのに動かなかったりとか、うん、あと急に動き出したりとか、うん、っていったような、まあ、自分が意図しないさまざまな動作をする現象を、まあ、総称してゴーストタッチっていうような言い方をするみたいなんですけど、うん、
なるほど。
例えばで言うとなんか LINE のスタンプを送信し続けるとか
すごいな、それそう、それでは友達とかならいいですけど、なんか、ね、会社の上司とかにもしやっちゃってたら結構
もう地獄ですね
地獄ですね
本当だね。
あとなんかツイッターで勝手に投稿しちゃうとか、うん、あと本当にさっき の慶太郎さんじゃないですけど勝手に電話かけちゃうとか、
はいはい、
って言ったような、本当に触っていないんだけどアプリが勝手に動くみたいな、
なるほど、
画面が勝手に動くっていうような、なんか症状があるっていうことなんですよ、うん、で僕もこのですね、ちょっと今回のトラブルが発生するまでこのゴーストタッチっていう現象、まあ、言葉も知らなかったんですけど、うん、朝起きて画面の、 iPhone の画面ロックを解除して、うん、でいつもまあ遊んでるゲーム にですねログインをして、ああいうアプリって毎日ログインするとあのアイテムもらえたりするんですけど、
サカツク、
まあ、サカツクもそうですね。
サカツクまだやってます？
まだや
ってる。サカツクやってます。サカツクは、サカツクはでも当時やっていたのはね、サカツクシュートっていうアプリだったんですけど、はい、途中からですねそれと並行してサカツクロードトゥーワールドっていう本当にあのチームを育成するみたいな、うん、あの昔のサカツクを知ってる人が楽しめる方のサカツクの新しいバージョンが出たので、
そうなんですね、
僕はそっちをずっとあの途中からそっちに切り替えてずっとやっているんですけど、あの昔やってたのはあのサカツクシュートっていうのは、これはあのお二人はご存知なあの二郎大好き JD さんとかと一緒にずっと、うん、あの 4,5 年一緒に遊んでましたけど
長い、
まあ、そっちの ワールドは一緒にやってないですか？ワールドは
一緒にできる感じじゃないんですよね。
あ、感じじゃないですね。一人で結構黙々と、
そう、一人でそう黙々とやって、もうあのすごい、あ、まあ、僕今120年ぐらいクラブ経営してるんですけど
すごいですね。もうなんかヨーロッパの富豪みたいなことをしてますね。
そうそう、ヨーロッパのまあ名門クラブみたいな感じなあの、いやでもね、もうクレイジーなやつだと500年ぐらいやってたりするんですよね。
すごいですね。もう
そうそうそう、まあちょっとまあそのまあ、はい、そうゲームを立ち上げてで、はいはい、そしたらですね、なんか意図していないのに急にいわゆるガチャの画面に飛んだんですね。
なるほど、
うん、まあガチャは回さなかったんですけど勝手には、うん、でなんだろうって思って、まあ、寝起きだし寝ぼけてるしよく頭も回ってないので、うんうん、あんまり気にせないでそのアプリを閉じたら、今度ですね急にメールのアプリが立ち上がり、うん、で次に電話のアプリが立ち上がり、
うん、
でその次に iPhone を探すのアプリが立ち上がったんですよ。さすがにちょっとやばいというか、うんうん、これを見てさすがにその時ゴーストタッチって現象も知らないんで、うんうん、もうやっぱり真っ先にこれやばい、 iPhone を遠隔操作されてるって思っちゃって、うんうんうんうん、これどうしようみたいな感じになっちゃったんですね。もう朝
ね、もし遠隔操作されてたら自分の現在地がバレちゃうというか。
そうそうそう。で特にそのメールとか電話とか iPhone を探すとかってなんか、ね、明らかに個人情報っぽいところ。
確かに。そう。連絡先探ってるとか。
そう。
ね。
立ち上がったんでちょっとまずいなこれって思って、とりあえずちょっとできることということでまずフライトモードにしたんですよ。何らかの通信方法でアクセスしてきてると思ったので。うんうん、でフライトモードにしたんですけど、うん、なんかやっぱ動くんですよ iPhone が。
へー。
フライトモードにするとかっていう操作は受け付けるんですね、
う
ん、別に。
あ、そうですね、そこは受け付けてくれたんです。
あ、なるほど、
うん、あ、そうそう、自分のそう操作は受け付けてくれるんですけど、うん、受け付けた後にまた触ってないのに動き出すみたいな状態が続くんで、
うんうんうん、
遠隔操作のされてる側と僕とのこう iPhone 操作のやり合いをしてるみたいな
戦い合いが
戦いをしてるみたいな。
アプリ起動する、こっちが起動させないようにするとかみたいな、
うん、そうそうそうそう、
攻防があるんですね。
攻防があるんですよ、はい、でフライトモードにしたんですけどやっぱ iPhone 動くんで、うん、でその時にフライトモードにしてるのに操作されている、これもうだから どうやってやってんだろうみたいな
確かに
そうだよね。
なんでしょうね、中にこう別のソフトが入り込んで自律的に動き出してるのかとか、う
ん、とかなんかいろんなことを考えちゃって、ね、まあ、これ朝の6時ぐらいの出来事なんですけど
まあ頭回ってないですよね、全くね、
回ってないし、
うん、後ろ振り向かなかった、えっとちょっとスタンド、
そうか、物理的にやられてるみたいな
そうそうそう、
二人羽織みたいな、後ろからこう実は指を触って
それはな、あ、それしとけばよかったなでちょっともうとりあえず朝仕事行く準備なんて一旦すっ飛ばして、うん、ちょっと iPhone 初期化しようと思ったんですけど、あの iPhone 初期化するときってなんかあの iPhone を探すをオフにしないとならないらしくてですね。
なるほど、
うん、iPhone を探すをオフにするためにApple ID のパスワードでいいのかな、うん、を入れようとしたらパスワード通らないんですよ。
お
でだからそこでまた、あ、もしかするとまたその遠隔操作されてると僕は思ってるんで、
うん、
思ってるんで、こうパスワードまた変えられたと、なんか過去に僕あの乗っ取られた話したと思うんですけど、
そうだよね、あったよね、
そうそう、またやられたこれって思って、
うんうん、
でただ当時と違うのはその2段階認証とかをちゃんと設定していたので、うん、でそこからあのパスワードリセットをできるんで、うん、パスワードリセットをして iPhone を探すをオフにすることができたんで、
うんう
ん、Mac 側になんかポップアップのみたいなのが出て、うん、あのこの端末信頼しますかみたいなメッセージとパスが出るんで、その認証パス入れてあと iPhone を探すをオフにしたと、
うん、
でまあそこで一旦とりあえず だから自分の中ではこれである程度シャットアウトできただろうみたいなところの気持ちがあったんで、はいはい、で、うん、iPhone の初期化をして、まあ、復元ですねをして成功して、うん、でこれでまあなんとかなっただろう、うんうん、と思いつつで、うん、そこから急いで仕事を行く準備をしてとりあえず出勤しますと、うん、で電車に乗って iPhone 触ったらやっぱなんか調子がおかしいんですよ。たまに動くんですよやっぱり。
うん、触ってないのに動く。
そう、たまに動くんですよ。でただ自分の操作は受け付けてくれるみたいな、うん、でどうも触ってるとなんかフリック入力多分ね、あのこれまあお二人はあのそれこそ並ばずのあのグループ LINE に投稿したんですけど、うん、あの乗っ取られたみたいな LINE、うん、投稿したんですけど、うん、フリックの左側のあとたとまあですね、数字で言うと147の左側の入力のところが明らかに調子がおかしいな、でなんかうまく操作しないなって思いながらも、まあ、とりあえずだましだまし使ってで、まあ、ちょっとうちに帰ってもう一回初期化しようみたいなノリ で帰ったと。で僕は一応そこでその時はまだ乗っ取られたつもりでいるので、うん、ただこれで一応撃退できただろうって思いながらうちに帰って初期化をするんですけど、やっぱり症状が改善されなかったです。やっぱりちょっとなんか突然動いたりとかするん でそこでそう ようやくいろいろ調べてみたらそこで初めてゴーストタッチっていう用語と現象を知って、であ自分の場合はこれだったんだと、いうことを初めて認識するんです。だからまあ逆に言うとそこで乗っ取りじゃなかったっていうところで安心はできたんですけど、まあ、ゴーストタッチっていうのは、まあ、現象としては3つの原因が考えられて、液晶画面の不具合、なんか液晶の保護フィルム貼ってる人いっぱいいると思うんですけど、まあそれが何だ、例えばそれに傷がつくとか、まあなんですかね、まあ凹凸ができるとかっていうのを原因に何か悪さをしたりとか、あとはまあ液晶画面よく割れてる人とかいると思うんですけど、割れちゃったり傷がついたり、あとホコリが原因でなんか勝手に動く、っていうのがまず一つ考えられますと。でもう一つが iOS の不具合、でこれは、まあOS のバグが原因で、まあ、勝手に動くっていうのが一般的なので、なんか iOS 古いのバージョン古いままにしてたことによってなんか不具合が発生するとか、最後の一つが、まあ、端末そのものの不具合、で、まあ、やっぱり一般的に多いのはいわゆる熱暴走、熱くなって熱暴走して勝手に動きちゃうっていうのがなんかそのゴーストタッチの原因としては考えられますと、いうことなんで、一応僕その自分がそれが何が原因かがその時にはまだ分かっていなかったので、まあ、一応あの貼ってる液晶保護フィルム剥がしてみたんですけど、何の改善もなく、
ダメなんだ。
そうで OS は最新のものだったんで、そう OS の不具合だとしたら、まあその最新のアップデートしてる OS がそもそもあの iOS あるあるですけど、アップデートしたら逆に調子悪くなったみたいな、
あるね。
まあ可能性はあったんですけど、とりあえず最 OS も最新ですと、で別にで iPhone 熱くねえぞと、いうことなんで、なんか結局なんかその時に原因が全くどれだかわからないみたいな、
でも結局ね、それ iPhone の10
ですね。
10だから、まあ、まだ買って2年は経ってないですもんね。
経ってないです。1年ぐらいですかね。で一応ちょっとその対処方法みたいなところでいくと、その液晶の不具合だったら、まあ、僕もやりましたけど保護フィルム剥がすとか、あとは画面きれいにするとか、であとはもうそもそも液晶の傷があるとかだったらもう画面交換する、あの液晶交換するっていうのがまあ対処法になりますよっていうところですね。で iOS はまあ僕の場合は最新だったけど、まあ、iOS 最新にするとか、あとまあそもそも iPhone 再起動したら治ったりみたいな単純なケースもありますし、あとは iPhone の初期化復元、ですね。まあ、これは僕は今回復元は1回してみたんですけど、まあ、これも改善されずと。で端末の不具合に関してはその端末の熱を冷ましたりとか、であとはまあ同じく iPhone 再起動してみるとか、あとまあそもそもハードウェアの不具合だったらもう物理交換するしかないので修理に出すっていうようなのがまあ対処方法になりますと、いうことだったんですけど、まあ、僕の場合は結局 iPhone 復元してみたんですけど、ちょっとやっぱり勝手に動くっていうのと、あとまあフリック入力のところの、まあ状態がやっぱりうまく、まあ、フリックできないっていう症状が改善されなかったので、とりあえずちょっともうジーニアスバー、まあ、端末の不具合だろうともう判断して、まあ、その日のうちにジーニアスバーを予約して、まあ、それまでちょっと、5日間ぐらいちょっと間予約できたのが空いたので、まあ、その間ちょっとだましだまし使ってなんとか行くしかないなっていうところで一旦終わったんですよ。 まあ、逆に言っちゃえば交換しちゃえば、まあ、あともう OK だなと思って、次の日朝起きて普通に iPhone いつも通りロックを解除しようとしたんですけど、寝ぼけてたんでフェイス ID で別に起こせばよかった、立ち上げればよかったものの、うん、まあ、普通にあのパスコードで画面ロック解除しようとしたら、パスコード設定してるパスコードが通らないんですよ、
うん、
でパスコードは一応 iPhone 復元した時に、まあ、前のものと同じパスコードを入れているので変えてはいないんで、おかしいなって思いながら何回かやったんですけど、やっぱり通らなくって、でその結果パスコードのがですね5回間違ってしまい、あの iPhone がiPhone がそもそもロックされるっていう現象になってしまうと。
あ、出た、あの何分後にやり直してくださいと
か、ね、はいはい、
そうか、
ロックされちゃって、でこの状態になっちゃうと問題は、あのロック通らなかったからいい、フェイス ID で逃走がもうできなくなっちゃうんですよね。
そうだよね。
あ、ダメなんだ、なるほど。
そう、もうとりあえずもうパスコードでロック解除してからじゃないともうフェイス ID が使えなくなっちゃうので、うんうん、もう手段としてはあのパスコードを解除するしかないと。ただパスコードは変えてないんですよ僕。でもうしょうがないから、もう一回またもう、まあ、これまた朝の6時ぐらいの話なんですけど、
慌ただしいね朝が。
そうそうそう、
なんでも
う
毎回朝の話になっちゃうんだ
ろう。いやいやね、で iPhone もう一回も初期化するしかない、もうこれめんどくさいなと思いながらあの iTunes につないで iPhone の復元を試みようとするんですけど、そこで、うん、その際って iPhone のパスコードを要求されるんですよね、
結局ね、
結局で、うん、ただパスコード通らないからもう復元ができないと、
うんうんうん、
これは困ったと。パスコードわからないとかで、 iPhone を初期化する方法とかを調べると2種類ありますよと、大きく分けて、うん、で1つは iCloud から入ってって iPhone を探すからパスコードを解除する方法があると、うん、いうことなんですけど、僕ですね前日あの見事に遠隔で操作されてると思ってるんで、うん、あの iPhone を探すをオフにしてんですよ。
そうだ
戻してなかったそこは。
そうそう、まあ、復元はしたものの、うん、iPhone をオフ、探すはオフにしてるんで、
うん、
あのもうその選択肢はなくなるんですね、うん、
なるほどね。
そうで、もう一つのやり方がもう強制的なやり方で、パスコードを11回わざと間違えるっていうですね、う
ん
う
ん、ああなるほど。
そう、方法があって、で、うん、これはもう11回目までいくともう iTunes で強制的に初期化しなさいと、もう iTunes で初期化する以外操作受け付けませんと、
うんうんうんうん、
いう状態にしなければならないので、もうこの選択肢しかなくなったんですよ僕は、
うんうんうん。
だから、まあ、で最初は朝の時点でもうすでにあの5回間違って1分後にやり直してくださいってなっているのでで、1分待って、あで自宅で多分もう6回目までは行ったんですよね、うんうん、ちなみに6回間違うと今度5分後に やり直してくださいって iPhone6 がかかるんで、
間が空くんだよねちょっと、ね、
そう間が空くんです。そうなんだ、間が空くんです。そうで、でもうしょうがないからそのまんま iPhone を置いて朝仕事行く準備して、うん、あのまあ分賃とかしてる iPhone を持ち普通に出勤出勤をするんですよ。
パスコードを間違えるためだけに持ってるってことだよね。
そう、パスコードを間違えるために持ち歩くっていう。で電車の中で7回目チャレンジ、もちろん間違うんで、で次15分後に やり直してくださいと。
いやもうそこでSiriに頼みたいよね、15分後に教えてとかって。もう間違えるために、
そう、受け付けてくれるのはあの緊急あの通話、
はいはいはい、
だけなんで、うん、で一応ですが、僕持ってる BOSE のワイヤレスイヤホンは、
うんうん、
一応ケースから出すと iPhone と同期はしてくれるんですね、うん、あの接続できましたって言って、うん、でこれもしかするとこうBOSE 側の再生ボタンを押せば音楽流れるんじゃないかと思ったら、やっぱそんな あの甘い設定にはされてないらしく
本当にやっぱりね、純粋に分鎮と化した、
そう、分鎮と化すっていうですね、うん、でいや久々にあの iPhone を使えない電車、
うん、
経験しましたけど、うん、やることなさすぎだろあれ
そうだよね、
確かにね、昔は本当どうしてたんでしょうね、なんかみんな、ね、まあ文庫本読んでる人とかはいたかもしれないですけど、
うん、
僕もその要は、まあ、東京出てきた時ってもう携帯電話のガラケーはあった時代に出てきたので、
ま
あ、でその前もそうですね、電車通勤してる時は大体まあ携帯がある時代だったので、
うん、
何か精神統一とかしてんの何をしてるの、
ね、何してた、まあ普通に物理的に本読んでるとかか、まあ僕はでも当時本当に持ってなかった、まあそれでもガラケーはほぼ持ってたからな、あともう寝るぐらいしか本当にやることないですよね、うん、だからもう久々にもう電車でめっちゃ寝ましたけどその日はで7回目8回目のパスコードミスは15分後に操作し、うん、やり直してくださいっていうメッセージになるので、うんうん、朝の通勤の時点で8回目までのパスコード失敗までは進めたんですよ、うん、
進めたすごい前向きだか後ろ向きだかよくわからない、
そうそう前向きに行くしかないです
前向きにこう壊しに行くっていうなんか意味のわからない、
そうそう、そうそうそう、9回目10回目は今度1時間後にやり直してください
そうなんだ、
そんなにな
んかそこまで到達したことがないからね、うん、大変、わざと間違えるって大変だね、
そうわざと間違うためにあの iPhone をただ持ってるっていう感じなんですけど、で僕ですね9回目やってて後に、うん、あと何分後にやり直してくださいって一応画面上でだんだんこうカウントダウンされていくんですよね、うんうん、あと、まあ、例えばあと40分後とか、うんまあ、あと37分後ですよとかっていうふうに分かるので、もうちょっと、まあ、もう少し待てばもう一回パスコードを間違えるチャンスが巡ってくるという状態
間違えるチャンス、
そう間違えるために間違えるためにもう持ち歩ってるからね
どういう状況なんだ、
はい、で途中で一応あれこれなんかたま、もしかすると iPhone 再起動したらいけるんじゃないかみたいなちょっとあの思いが急に出て、うん、9回目の残り30分ぐらいの時に iPhone 再起動したら1時間に戻っちゃったんですよ、
うん、余計なことを
余分
余計なことをやりつつ、あこれ再起動するとタイマーリセットされるんだって思いながら、うんまあ、9回目だけ1時間半ぐらいかかっちゃったんですけどなんとか午前中中にあの見事あの11回間違うことに成功しました
後ろ向きな、
後ろ向きな
何の生産性もないあれだね、
何の生産性もないで iPhone って昔覚えてる方いるか分かんないんですけど、あの直接あのカメラ立ち上げると、うんうん、なんかあのパスワード入力しないでもなんか中に入れちゃうみたいな昔バグがあったんですよね、で同じようになんか通話も確か同じような、なんかバグがあったなって思ったんで、うん、あの僕、まあ、自分のプライベート用の携帯以外に、まあ、会社の携帯があるんで、会社の携帯から自分の iPhone にかけて、そこから実はパスコードなんかバグ的なところでなんとか中に入れないのかなみたいなのもチャレンジしたんですけど、さすがになんかもう今はやっぱりそういうのはできないらしく、
はいはいはい
はい、一応だからできることは本当に電話を受けることはできるので、
うんまあ、通話はじゃあできるんですね、
そうそうそう、あの発信はできないけど受けはできるんで、ただまあまあそんなそんなね、やっぱり今本当に電話かかってこないんで、来るとしてもやっぱり LINE とかじゃないですか今大体、うんうんうんうん、だからまあ本当にあの1日テストで自分がかけた以外は何も連絡もなく、うん、あの iPhone は使い道もなくっていう感じだったんですけど、で、まあ、ようやく、まあ、ようやくっていうかそのもう分鎮状態で夜うちに帰って、で、リカバリーモードから、
うんうん、
まずはもう完全に初期化ですね、
うんうんうん、
あ一応やったこととしてはすいません、その前に一応 SIM を抜き差しも一応してみて、
なるほど、
そうそう汚れてるとかもあるんで SIM の抜き差しでちょっと一応拭いてみたりとかをして、そこからまあ初期化して、で、前日、まあまあ、運良くか運悪くか分かんないですけどバックアップ取ってるんで、そうそうそうそう、前日のバックアップから復元したら、うん、ここでなんか今まであった不具合が全て解消されたんですよ、
へえそうなんだ、
でも前もだって初期化とかはしてたわけですよね、
そうそうそうしてたんですけど、うん、フリックがうまく動かないも解除問題なくなったし、画面が勝手に動いちゃうっていうのももう完全に治って、
そうなの、うん、
一応ジーニアスバー予約してたんですけど、うんうんうん、まあそこから一応丸1日ぐらいあの普通に使ってみて、もう全く不具合が発生しなかったんで、
うんうんうん、
あのまあジーニアスバーも予約も完成、まあキャンセルして、でそれ以降今今日収録してるまで何の問題もなく使えてるっていうことなんで、
うん、
まあ結果 SIM だったんじゃないかと、
そうなんだ、うん、そこが、
う
ん、
そう、シムの汚れなのかなんだかわからないんですけど、
なんか聞いた感じね、うん、本当に液晶の不具合っていうか、うん、ハード的な問題なのかなと思ってたんだけど、
ちなみにちょっとパスコードそのなんで通らなかったのかっていうのをちょっと自分なりに、まあ、考えた結果、
うん、
あのさっき僕ちょっとフリック ックのその、ひらがなで言うとアーとタとマ、数字で言うと1と4と7のフリックの部分の調子が悪かったんですけど、僕そのパスコードの中にその今言った1と4と7の数字が含まれてたんですよ。
ああ、なるほど。
そう。だからちょっとそこがうまく反応してなかったんじゃないかと思うんですよね。おそらくなんですけど。だから通らなくて、まあ何回やってもそこじゃ通らなかったのかなっていうのが、まあ原因だったと思うんですけど。なので、それも SIM 抜き差ししたら全く問題なくて、そのパスでも通るようになって、そういう形での不具合は過去に Apple 製品使ってる中で初めてだったので、
まあ、パスワード変わってたら本当に乗っ取られたって思っちゃうよね、パスコードだとか。
そうそうですね。で、その前日のパスコードかな、あ、じゃあ、その前日のその iPhone を探すをオフにするときにパスワードが通らなかったのも、うん、まあ、結論からすると、おそらくそのフリック系の不具合。が原因でパスが通らなかったんじゃないかなっていう風に今となっては冷静に分析できるんですけど、そう、前日はねもう乗っ取られてる気満々だから、
そうだよね、まあ余計な文字列が多分入っちゃったんだろうね、文字が
入っちゃったんでしょうね、そうそう入っちゃったのか、まあ実は入力できてなかったのかとかちょっと分かんないんですけど、まあちょっとねなんかそんな不具合があったんで、まあ改めてそうなんか知らない不具合あんだなって思いながら、
でもこれさ聞いてるのと聞いてないのってさ全然違うよね、その現象自分に起きた時に、
そうそうそうそう、そうだね、だからまあ多分そう本当に起こったとしたら、まあ今さっき言った通り、まあ再起動してみるとか、あとは SIM 抜き差ししてみるとか、あと、まあ初期化してみるとか、っていったところである程度は解決できんじゃないかなっていうふうに思います。
いやでもなんかよくちゃんとバックアップ取ってましたね、その最初の初期化の時もそうですけど。
あ、そうですね、なんかそれもね、たまたまなんかのきっかけで、それでも1週間ぐらい前だったんですけど撮ってたんですよ、撮ってて撮ってたんで、まあ最悪1週間前に遡っても、まあ、それほど支障があることはないので、それでまあそこら辺に関しては、まあ、本当にラッキーだったんですけどね。
うん、ちょっとなんか僕もね、あの YouTube で今ゴーストタッチの実際になってる動画みたいなのをちょっと何個か見たんですけど、はいはい、その中で計算機がすごい勝手に数字が入れられ続けるみたいなやつを見ましたけど、やっぱちょっと恐怖ですね、全然何も触ってないのに。
ただきっかけが分かんなくてね、なんか例えば落としましたとか、なんかね、例えば前日に iOS アップデートしましたとかっていう、なんか、まあ、それこそトリガーとなる何かがあるんだったらもしかするとひらめくかもしれないんですけど、僕の場合何もなかったので、急にその日の朝アプリのガチャ画面から始まり、
そのガチャ画面っていうのがまだちょっと焦りますよね。それってだってあれですよね、押し方によってはお金がかかっちゃう画面ってことですよね。
そうで、その後に本当にメール電話 iPhone を探すっていう選択肢のアプリに行ったんで
なるほど、
いやこれはでもやっぱ乗っ取られた系にしかやっぱ思わなかったですよね、最初は。
焦りますね、それは
焦りますよね。でパス通らないしみたいな
恐怖だわ。
こういう現象もあるっていうことを認識してると、もう少し冷静に今後同じことが起こっても対応できるのかなっていう気はしますね。まあ、そもそもフライトモードにした時点で動いてるっていうところで自分も気づけよっていう感じではあるんですけど、
いやでも知らないと、ね、とりあえずフライトモード、まあ要はね昔からコンピューターウイルスとかかかったらとりあえずLANケーブル抜けみたいな、そういう話のねあれですけど、それでダメでもやっぱ分かんないですよね、結構パニックになると思う。
パニックになると思う。なんかそういう意味じゃ、例えばトマト屋さんとか慶太郎さんとか、その iPhone、Apple 製品とかでこういう不具合ありましたよみたいなのってエピソードあります？何か
不具合なんかあったか、結構まあでもやっぱ
そんなに広がんなかったな。
そうあのね、ずっと考えてたの、なんか最近なんかね、あ、初期不良的なものあったかなと思ったけど、意外とあんまりトラブルに巻き込まれてないなと思って。
そうですね。
俺、そう、でも今日のね、話は本当ね、まあゴーストタッチもそうだけど、まあ何よりそのパスコードを11回間違えるために歩いてたっていう、もう、それはもうおかしいわね。本当笑うわ。おかしいでしょ。それしか逆にもう記憶に残ってない。
結構なんかそわそわしちゃいますよね、そろそろかなとか。
そうそうそうそう、
何回も見ちゃいますよね。
あの後半もうやっぱ思考がおかしくて、本当にさっきも言いましたけど、あ、またパスコードその間違うチャンスを与えてもらったみたいな。
間違うチャンスっていう言葉自体あんまりもうね使普段使わないからね。
意味がわかる。もう後半そもそもあの正しいパスコードを入れようっていうもう認識がなくなってるんだ。この自分としてはもう正しいパスコードを入れてんのに弾かれてるから、うん、なんかもう後半もう全然絶対違うだろうって数字入れてましたからね。まああとはその悲しい差がというかあれですけど、 iPhone 乗っ取られたから収録しようって皆さんに LINE 送る自分がちょっと悲しいっていうか、この、
ねね、ちょっと美味しいと思ってたのもあった。
そうそうそうそうそうそう、ねねね、話題ができたって思っちゃう自分がいるっていう。
わかるわかる。
ポッドキャスターの差がというか。
あとあの別に小橋さん、これあの1時間取らなきゃいけないわけじゃないんで、あの伸ばさなくていいんですよ、うん、なんかさっきから話を広げようとしてますけど。
そうですね、
もう今日十分取りましたから、
まあ、十分取りましたからね、はい、まあ、サクッと終わりましょうか。じゃあ、
はい、サクッと終わりましょうかと思うので、はい、収録が40分経ってるから、ね、
どうせ、はい、どうせこっから編集するから、まあ、30分ぐらいになるでしょう。
そんなに切るのめんどくさいわ。はい、わかりました。
はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページではメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな不具合ありましたなどなど、お便りを募集しております。というわけで第85回リンゴを踊るサレドならばずでした。お送りしたのはコマシーと
ケイタロウと
トマト屋でした。
それでは皆さん、さようなら。リンゴアドルサレドならばず。